さあ時刻は3時になりましたよ、はい、おやつの時間です。
そうです ね
皆さん本当にねラジオという糖分摂取お願いいたしますね。
お願いいたします。
さあ TBS ラジオからお送りしているコネクト私は木曜パートナー土屋レオです。そして今締め切りを忘れていた原稿を送っているのがこの方石山レンゲさんです。お願いします。
このファイルをよろしくお願いしますすいません
見られたくない姿もありますよね。さあそういうわけでここからは曜日パートナープレゼンツの日替わり企画コネクトネットやっちゃいます。木曜日はこちら土屋レオのもしもしパイセン。
メール送信しましたすいません
どんだけ土屋レオだっていう入り口でしたね。やっぱ僕はこんなに喋っちゃいけないんだってことは非常にわかりますね。
いやいやいや本当にありがとうございます。
何をしゃぐれましたか。
リスナーさんの皆さん、はい、TBS ラジオの皆さん、はい、そしてレオさんにご協力いただいたおかげで、はい、とりあえずあの本文だけ送れた
んです。送りました。ただねレンゲさん Wi-Fi 繋がってないかもしれないですから大丈夫ですか。
あと、はい、もう一個ちょっと写真送んなきゃいけなくて、はい、後でやっていいですか。
了解しました。もちろんですよ。行きましょうよ。もしもしパイセンでございます、はい、ある経験をされている方をパイセンとお呼びをしてその貴重な体験を電話でいろいろ聞いちゃおうというコーナーでございますが、先週のパイセンすごかった、
はい、
同じ映画を劇場で10回以上見たことがあるパイセンということで、我々10回でね基準設けましたけどほぼ100回でしたね
そうでしたね
すごかったよ。
あのマイケル・ジャクソンのディス・イズ・イットを参考ご覧になった方も素敵でした ね
お話お元気な方だったし、ね、あとアニメーターへのお布施みたいなのがあってね、うん、本当に感動しましたが、さあこんな感じで毎回毎回いろんなパイセンに出てくださってもらいますが、今回のパイセンはこちらです。ジーンズを何年もかけて育てたことがあるパイセン来ましたよ。
はい、
もうこれだから分かる人にはめっちゃ分かるけど、
うん、
分かんない人もちょっとあの千鳥のもうこう混ぜて分かんない人は全然分かんないというか、うん、へーっていう感覚があるかもしれませんが、まあ育てたことがある人がいるというのはなんとなく、はい、まあ皆さんもイメージあるのかなと思いますが、まあまずは情報からいきましょう。整理していきましょう。ジーンズ、デニム生地を使いリベットで補強したパンツ。デニムはフランス生まれでインディゴ染めの縦糸と白いままの横糸を使ってこう綾織りで織られた生地。一般的には綿ということで、生地の折り目が斜めに入ってる織物のこと。へえ。
綾織って言うんですね。今ちょっと手元
に。じゃあ中島みゆきにはいかないってことね。
あ、縦横じゃなくて。
縦横な、斜めの横はってことね。
そうですね、はい。あの手元に私が今日着てきた
デニム生地の
デニム生地のジャケットがあるんですけど、はい、これよく見ると。
本当だ、斜めになってる。
糸が斜めになってる。
そうだ。
あ、本当だ、斜めだ、縦だと思ってました。
チャンス、この糸の歌は作れる。
あ、デニム。
デニムで、斜めの糸は。斜めの方が
丈夫
なんだという。ああ、なるほどね。
力に強いってことなんですね。
知らなかった。でも知るとなんかちょっと面白くなってきましたよ、
はい、
さあこのジーンズ発展したのはフランス生まれですけどアメリカです、
はい、
19世紀半ばにアメリカカリフォルニアでゴールドラッシュが起きて採掘作業を行う丈夫なワークウェアが必要とされました。そんな時にサンフランシスコで織物の卸売業をしていたドイツからの移民リーバイ・ストラウスさんはテントや馬車のホロに使うキャンパス地を鉱山労働者に売っていたと。なるほど。で同じ時期ネバダ州でテーラーを営んでいたヤコブ・デイビスのもとには丈夫なワークパンツを作ってほしいという依頼が舞い込んでいました。でデイビスさんはリベット止めによる補強を思いつきリーバイに売り込みます、でそして共同で1873年にリベット補強の特許を取得。こうしてデニム生地をリベット補強したワークパンツ、後のジーンズの原型が誕生ということだ。でジーンズはカーボーイにも人気になり、いつからか若者のファッションとして一般化、さまざまなデニムブランドが生まれてさまざまなシルエットを採用、変化しながら世界中に広まるということで、ちなみに1950年代第二次世界大戦を経てジーンズは完成形になった。
うん、このデイビスさんが売り込んだリーバイさんっていうのは、うん、
リーバイスの
リーバイさん、
はあ、
ヤコブ・デイビスさん
ベン・デイビスの祖先って言われても俺ちょっと興味ない
。すみません、ちょっと私も、うん、
ベン、ブランドへえ。ちょっと我々何にも育てられてない。
すいません。
まあでもそういうまあ 詳しい方には、まあ、当然のスタンダードの話です、まあ、その時歴史があって、いろいろみんなの憧れのというか、まあ、便利だからいろんな人が来てるからね、
そうですね、
なってたということで、それを育てた、なぜ育てようと思ったのかも含めていろいろ聞きたいことはいろいろあります、
はいはい、
なんかピンからキリでしょ、なんか値段もめっちゃ高いのもあるから、
そうみたいですよ、
ね、だからスニーカーを集めてる人と同じような価値観を持ってるかもしれません、ちょっとそれの魅力っていうのも伺いたいと思います。さあパイセンつながっております、ユタピンパイセンズ男性の方です。レンゲさんレイさんこんにちは。
こんにちは。
ジーンズを育てたことがある人はとのことですが、僕が高校から点々点ということでございます。さあ電話つながっております、ユタピンパイセン、もしもし。
もしもし、
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。育てたことがあるパイセンということでつながせていただきました、はいはい、高校からってのはどういうことでしょうか、教えてください。
あ、高校からというか高校から二十歳ぐらいの時に、はい、あのやっぱあのジーパンとかジーンズがあの自分の中であの流行って出たというか、いいなと思ってて。
これ何年ぐらい前のことですか、その。
もう30年ぐらい前。
30年ぐらい前。
はい、はい、うん。はい。で、ヴィンテージの高い、何十年ってもう入ってたような、ジーパンっていうのはなかなか高くて買えなかったんで、うん、どうしたら早く育てて味が出せるかっていうのを考えてました。
はい。味ってのは、例えば、そのユタピンパイセンの言う味ってどういう風合いのことですか。
あの桃のあたりが縦の筋にちょっと色落ちしてたり、ちょっと擦れて破けてたりとか、ちょっと使い込んだ感じのジーンズにがいいなっていうのが、はい、憧れてたというか。
で最初から育っている、はい、そういう風になってるのは高くて手が出せないから、はい、じゃあ自分で育てようと。
育てようと、
はい、育てるっていうのは、はい、履くっていうことなんですか。
そうですね、そもそも育てるってどういうことですか。
そうですね、履いてるうちに本当は自然な感じで擦れたりとか、色が落ちてったりとかするのが一番多分いい感じにはなると思うんですが、うん、あんまり長い早く育てたいなっていうのが自分の中であったんで、ちょっと方法を模索して、はい、で思いついたのが、はい、お風呂にお湯を張って、上半身裸でジーパンだけを履いて湯船に浸かって、
はい、
で桃のところとかをゴシゴシゴシゴシと、
じゃあその新品のジーンズを履いてお風呂に入ったってことですか。
はいはい、そのまま使ってゴシゴシゴシゴシと、これでもかって感じで桃のあたりをこすったりとか。
パンツは、パンツは、
あ、パンツは履かなかったです。そのまま直履きで。
直履きで、
は
い、
ちょっと感覚的にはパッツンパッツンじゃないですか、ちょっと。ビッタビタですよね。
ビッタビタです。
はい、そうか、そうか。で、それで、こするって何で、どうこするんですか。
もう手をグーにして、もう、ゴシゴシゴシって感じで。
手でいく
の。新品のジーンズって、ちょっとこう、擦れると、青い色がついちゃったりするじゃないですか、染料に。
はい。はい、
お風呂の中とか手とか真っ青になっちゃうんじゃないですか。
そうなんですよ、考えてなかったんで、手真っ青だしお湯も真っ青で
、はい、あ、でもやっぱそれ一回やるとそんなに落ちるんですね。
あ、一回じゃ落ちなかったり、何回かやったんですけど、やっぱりお風呂の時間じゃなかったんで、気になった母親が見に来て上半身裸でジーンズ履いたままお風呂使ってる
それ自分も入らなきゃいけないですか。あ、いけなかったんじゃない。
あ、やっぱ自分の形になるかなと思った
んです。あ、なるほど、
はい、
そういうことか。
なるほど、でも、はい、その育て方って正式というか、
そうね、30年前だとね、それが正しいのかどうか、どうなんですか。
どうかも分かんなかったんで、今思うと自分ではその時は正しいと思ったんですけど、どうだったのか、だからどこにもそれも書いてなかったんで、多分やってる人いなかったのか
新しいやつだった。でどうですか、で育ったんですか。
あ、育って街中歩いてても電柱とかいう電柱とかに擦ったりとか、はい
はい、電柱に擦ってたんですか
歩きながら
壁とかに、そうです、ちょっと擦りな感じを自然とやったりとか
自然はたから見たら全く不自然ですよ。
そうですよね、だから
多分バレてないかなと思いつつ、はい、多分変ですよね、歩きながらやってたんで。
例えばバレないってどういう風に擦りつけるんですか、はい、歩いてて
お尻をちょっとずっ って自分のポケットに。
ああなるほど、ちょっとお尻を傾けて
電柱の。そうです。
はい、うん、カンペーションの会議のみたいな感じでこう。
なんかそうですね、そう、なんとなくちょっと擦れちゃったみたいな感じで。
当たっちゃったみたいな感じで。
はい。
じゃあもう前後ろ両方なんですね。前だけじゃないんですね、あのこう育てるのはね。
あ、前はその腰腰とかでやれるんですけど、
あ、そういうこと
か。なんとなく端っことかそのちょっと擦れた感じいいかななんて勝手に思いながら、はい。
そうやってたと育成期間というか何年ぐらい育てられたんですか。うん、
結局そのジーンズは3年ぐらい全く洗わずに、はい、あの育てたんですけど、はい、あの家帰ったら気づいたら、あの母親に洗われてまして。
ちょっと僕基礎知識から聞かせてほしいんですけど、なんで洗っちゃダメなんでしたっけ。
何年かっていうのはないと思うんですけど、うん、あの自分の中では3年から5年は洗わないとこうかなと思ったんですよ。
そうなんですね、
はい、
ちなみにその3年洗わずにこう、はい、履いて、うん、でこの電柱とかいろいろなところにこすりつけて、はい、布としてこう匂いが出るとかってことはないんですか。
いや多分臭かったんじゃないですかね、母親が。
いや一緒に暮らしてて。
あ、ですね、うん、あの現れちゃって、はい、現れた上にあの擦れていい感じちょっと破れかけたところがあったんですよ、膝のところに、うん、
はい、
はい、思いっきりミシンで縫われて。
ああ、親の愛だ。
あら、
親の愛が、
はい、こんなにこ、はい、ね、ビリビリの履いて
る、大事に育てた息子の履くパンツだからって。育て違いだ。そうか、
家庭を知ってるとこに横で縫われちゃったんで、
はい、
あのもうそのシャープみたいな感じになっちゃって、ね、もう履けないみたいな。
あらららら、じゃあもうそこで育ては終了って感じですか。は
い、そうですね、まあ、一回ちょっと履いてみたんですけど、外に、うん、やっぱちょっと恥ずかしくてもう履かなかったです、あのその後は。はい、
それ以降どうなんですか、デニムとの、あの関係性は。
そうです、結局その後は、まあ普通にダメージ、なんか元から加工されてるのとか、
うん、
おしゃれなのが出てるんで、
はい、
あんま育てることしなくなっちゃいましたね、その後は。
そうなのか、はい、でも愛着ありましたかね、その3年も育てたら。
そうですね、まだそう一着、そう縫われてないやつなんですけど、まだ、うん、あの置いてあります。はい、
置いてあるんですね。
はい、
そんなの結構売りに出したりもするもんなんですか、そういうのって価値が。
僕のはそんなに、あのとか普通にヴィンテージとかではないんで、
はい、
あの売ったりとは、売ったりとかはしないです、はい、
なるほど。じゃあみんな独自にやられてたんだね。
い
や、ゆうたぴんぱちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、お母さんにもよろしくお伝えください。
さっきも聞いてますね、は
い、ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
独自なんだよ、みんな。合ってんのかな、その詳しい人からすると。
お風呂の着色用どうやって取ったのかっていうのもちょっと気になりますね。
結構大変でございますが、さあまだまだいますよ、うん、今日はデニムを育てたことがあるパイセン、これまた男性の方です、はい、イーブルさんです。私は長らく出版社に勤めていまして、てんてんてんということでございます、うん、さあ電話つながっております。イーブルパイセン、もしもし。
はい、もしもし、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつぐらいに育てていたんですか、デニム
を。ですね、実際に育て始めたのは、
はい、
一番長く育ててるのは、父親が実は買ったやつなんですよ、は
い、
自分の父親が、うん、多分ですけど1973年から5年の間に買ったデニムがあるんですね。
50年前ですよ。
はい、
50年。
でこれはあの、そうなんですよ、リーバイス、あ、いいのかな、
はい、
いいですよね、リーバイス の, あの俗に言う66モデルっていう。
66モデル、は
い、なんか数字を言うよね、はい、デニム好きな人。
そうですね、
503みたいな、503みたいな。
そうそう
そう、あ、そういうごめんなさい、すみません、もう全く薄っぺらい情報で
関係として
イーブルパイセン申し訳ない。66モデルね。
66モデルっていうのは、
はい、
どこの会社。あ、リーバイス、
リーバイスです。で、はい、リーバイスの501、あの一番まあ売れてるジーンズですよね、501 の,、はい、あの66モデルって呼ばれている、うん、あのタイプのジーンズなんですけど、
はい、
これを父親がまだ30代の頃に買ったやつなんですね、
はい、
でそれがその1973年から75年のあたりに買ったやつ、僕がまだその頃中学生の1年とかそこらみたいな感じなんですけど、遊びに行く時とかよく一緒に遊びに行ってたんで、父親はデニムをよく履いてたん ですよ、うん、でそのデニムをずっと履いてたんですけど、ちょっと若いうちに亡くなってしまって、
お父様が、
はい、47歳で亡くなっちゃったんですね、うんうん、でそのデニムを僕がそのまま受け継いだわけなんですよ。
なるほど。
そうでそれを延々履いていて、実は今も履いてます。今まさに、
そうですか、
はい、じゃあ今履いてます。
本当にその
今も履いてます。今、ああ
今リアルに入ってます。
すごい、50年間ずっとそうだ、
育ててますね。
じゃあちょっといろいろやっぱ長年育ててらっしゃるということで、ちょっと改めてですね、すみません、育てるっていうのはどういうことを、そのデニムのその詳しい方は。
そうですね、はい、なんか、まあ、僕なり の, あの解釈なんですけど、はい、やっぱりその自分に合った形になっていくんですよね。
へー、布が縮んだりするってことですか。
そう、縮みももちろんデニムなんで思いっきり縮んじゃったりするのもあるんですけど、はい、あのデニムって買うときにもう柔らかいじゃないですか。
はい、
あのジーパン屋さんに買いに行くとデニムって柔らかいんですよね。でも本当に本気で、僕は違いますけど、本気で育てる人は、うん、ノーモッシュのリジットデニムってやつ買うんですよ。
あ、さっきもこう、リジットデニムって
も
う
リジット、
そう、もう水が通ってないやつ。
あ、糊がついた状態ってことですか。
そうそうそう、そう、がもう本当にそのまま立っちゃうんじゃないかっていうぐらいのやつなんですけど。
あ、硬い、
硬い、なるほど、
はい、それを買って育てていくっていうのが多分あの本当のもう一番あのチャンピオンだと思うんですけど。
で、
まあ、通常はあのその後のワンウォッシュってやつから育てていくんですけど、
一回洗ってある布ってことですね。
そうですね、はい、でやっぱりその人なり の, あの形にどんどんどんどんデニムって変わっていくんですよ、
うん、
だから長く履いていると同 じ, で同じその顔っていうか同じ、進化したデニムっていうのはなくて、うん、僕の場合はあのオートバイに乗るんですね、はい、だからオートバイに乗るから必ずこう膝が曲がってるんですよね、
うん、
と膝が出てきたりとか、あとそのジーンズでいつもあのバイクをいじったりするから、膝をこう地面に擦っちゃったりするんで、うん、膝がどんどんどんどん抜けてきちゃって、
はい、
で僕の場合そこをどんどんどんどん縫っていっちゃうんですよ。
ほう、
あ、縫っちゃうんですね、
はい、縫っちゃいます、縫っちゃいます、はい、それも育てる一つですよね。
要は自分の形スタイルにどんどん適合させていくということは育てるという。
そうなんですよ。でそのデニムの中で顔、そのデニムの表情としてなんかヒゲだったり、テルビッチだったりとか。
ヒゲ？
そう、当たり。
当たり。ヒゲとか当たりとかこう聞いたことあるんですけど、それぞれなん、ね、どういうことなんですか？ヒゲって何ですか？
ヒゲってちょうど正面から見て、はい、太ももの上のあたりに横向きに線が入るんですよ。
うん、ああ、なんか見たことある。
はいはい、
うん、イメージありますね。
それがヒゲ。
へえ。
それがし、擦れて白色の横線なのがヒゲ。ヒゲ。
そうそうそうそうそう。
猫のヒゲみたいなイメージですか、
ね。そうですそうです。
はいはい。
で、蜂の巣っていうのは、
蜂の巣。
今度後ろ、膝の後ろあたりに、
はいはい。
で、こうなんていうのかな、生地がこうどんどんよれていくじゃないですか。
はいはいはい。
そうするとそのよれた感じが蜂の巣の形に。色が出てる。
へえ。この細かいシワに沿って色が抜けて蜂の巣みたいに見えるってことですか。
そうですそうです。
はあ、ヒゲ蜂の巣も焼き肉屋の部位みたいな。
そうですね。
でもそういうような形がやっぱかっこいいとされているということですか。それとも。
そうですね。そうそう、はあ、結局その人のライフスタイルなわけです。
はあ。そっか。
じゃあデニム見たらこの人はどういう人かってのがある程度わかるみたいな。
そうそうそうそう。だからね、変な話、はい、その職業の人たち、いろんな職業の人たちに、うん、デニムを1年間渡して、うん、でその人に履き込んでもらって、うん、それを1回引き取って売ってるデニムともある
って。へー。何々モデルみたいだ。
そうそうそうそう。
これイーブルパさん、これなんでこんなにお詳しいんですか。
いや、だからあれ、もう変な話、僕ちょっと出版社に勤めていて、はい、行ってっていうかいたんで、過去に勤めていて、うん、そういうことをいつも取材してました。
差し支えなければ、こうどのどんな本とかをご担当されてたか伺ってもよろしいですか。
はい、ポパイとか。
ポパイ。
おしゃれ。マガホン。マガジンハウス。
マガジンハウス。
すいません、なんか
マガジンハウスにこぶしたら、そう
おしゃれな。
ああ、そうですか。
ポパイ一番おしゃれじゃないですか。
それとも サラリーマンなんでどこの部署に配属されるかによるんですけど、
おしゃれな人
じゃん。50年履き続けて、でもそれ1本だけじゃないですよね、デニムね。
違います、もうだからあれですね、自分で育てたのも5本も10本も育ててて、今全部その昔育てたやつ全部家にありますから。
これちょっとあの素人意見ですけど、
はい、
そんだけ育てて匂いの方はどうなんですか。
あ、僕はね洗います。
あ、洗うんですか。
はい、ただし、そう、あのね、デニム専用の洗剤、
デニム専用、
はい、色落ちがなかなかしないっていうか、そうそう、あの今のこういい洗剤だと何でもかんでもあの強いっていうか、なんかね、いろんなものが入ってるんで、あのインディゴが落ちちゃったりとかっていうことあるんですけど、そのデニム専用のっていうのがあるんですよ。でそれで洗うとか、あの本気のデニムだけですよ、その
普段のスタッフ
デニムは普通に洗っちゃいますけど、取ってるっていうデニムはやっぱりちょっとそういうもので洗ったりとかして、はい、大切にしたりとかしてますね。
これちょっと僕よくわかんないですけど、何でも洗った方が早く色落ちるのに、うん、洗わない理由は何なんですか。まず洗わない方がいいっていうのは、
あのね、やっぱりそのこのデニム本来の色があるじゃないですか、ブルーの色が、はい、それを残したいんですよね。
はあ、真っ白にそのいわゆるケミカルウォッシュみたいになってしまうとちょっと違うんですよね。
なるほどね。
そう、
はあ、そういうことか。
ブルーをやっぱりブルージーンなんで、
は
あ、ブルージーンメモリーなん
で。確かそうとなると、先ほどあのユタピンパイセンにも電話つながしてもらったんですけど、はいはい、ユタピンさんはお風呂に自分でスポンポンでデニム履いてゴシゴシ手でやってたんですけど、あれはどうですか。あのやり方は
全然いいと思います。
お、いいんだ。
いいです。それはもうやっぱりさっき言ったようにライフスタイルっていうか、はい、早く育てたい人もいればじっくり育てたい人もいるんで、それはもう自分の育て方でルールはないと思う。
でこの電柱にこう擦ったりするっていうのは
歩きながらお尻ぺぎょって、
ね、あのライフスタイルっていうことでいいんですかね。
ライフスタイルですね。
ライフスタイル
かっこいい。そうだ、かっこいいな。大人なら全部ライフスタイルでいけるんだよ。
そうなんです。ポパイはやっぱり何でもライフスタイルを認めてくれるんですよ。かっこいいな。
これラジオでも今後なんか困ったらライフスタイルで、
ライフスタイル
ですって言
う
と、
そうですか、はい、すみません、もう一つ伺いたいんですけど、あのヴィンテージのデニム高級だっていうのをさっきのあのね、
はいはい、
ユタピンパイセンがおっしゃっていたんですが、
う
ん、
はい、
高級なデニムで、ヴィンテージデニムっていくらくらいするんですか。
いや、あのヴィンテージ、その本当のヴィンテージっていうか、新品、あのヴィンテージスタイルで売ってるものじゃなくて、はいはい、本当の昔のやつだともうあの100万単位ですよね。
そっから育てようみたいなことってことか。
いや、そっからはもう育てないです。
ああ、そういうことか。
それはもう育っちゃってるから。
育って、その、はい、デニムが育ちきる状態っていうのは、
あ、そうだ、痕跡はどこなんだ、
どこなんですか。
それはあれじゃないですか、だから僕みたいに継承しないといけないん
ですよ。かっこいい
ライフスタイルこれやっぱでも同じ体型維持しなきゃ派遣だ続けられないのもあって、うん、ですよね、きっとね。
そうですね、やっぱり前の方の、ちょっと前の方っていうか僕の場合は父親ですけど、
はい、
あの形が残ってますから、そこからまた自分の形に育てていくっていう感じですね。
この後イーブルさんのデニムもまた誰かにつないでいくっていう作業はありえそうですね。
僕はあのリアル子育てをしたことがないんで、
はい、じゃあポパイでプレゼ、ね、読者プレゼント。
いやでもなかなか値段がつけられないですよ。
そう
だ、ね、これは
そうです ね、これはちょっとね、もう片身ですからね、
うん、
まあじゃあこのあと今後も履き続ける感じですかね。
そうですね、はい、これとちゃんとあのジージャンもありますから。
わ
あ、その時に買ったと思うジージャンもあります。それももう綺麗に色がうまい感じに色落ちしてて、
かっこいい、
かっこいいです、
いいですね、
はい、この木曜日あの企業努力のクイズのコーナーがあるので、ぜひポパイでいらしていただけると、はい、その格好見てみたよね、その50年のデニムも。
う
ん、いや、非常にありがとうございました。いろんなことを勉強させていただきました。
いや、こちらこそありがとうございました。
次どうぞよろしくお願いします、は
い、
どうも失礼いたします。
失礼いたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、そういうことでジーンズを何年もかけて育てたことがあるパイセン、最後50年と、いや、よ ごかったですよ。ライフスタイル、
ライフスタイルなんですよ。
やり方に正解も不正解もねっつことだよ。
じゃあちょっと私もなんか育てちゃおうかな。
おー、いいね、育ててこうよ。
なんか今上着すごいこう丸めて置いてあるんですけど、どうやったら育て
る、どれにしようかな。そうなんだよね、まあ、でもなんかラジオも毎日やってるわさ、何かを育てながらも
確かに
いいかもしれないよ ね、
うんうん、何か育てられそうですね、うん、
この時計毎日持って帰ったら、
持って帰ったらそれ育つってちょっと違うんじゃないですか、
まあ、雨に当たっても持ってくるみたいな。
いやいやいや、うん、雨当たったら止まっちゃいますよね、
うん、ちゃんと愛情を持って育てましょう、ね、何かね、そうですね、いや非常に勉強になりました、ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、こんな感じで毎週毎週電話でお話を伺いたいパイセン探しております。今探しているパイセンはこちらの 3パターンです。
はい、思い切って高校デビュー、大学デビューしてみたパイセン、
はい、
電車で寝過ごしてものすごく遠くまで行っちゃったパイセン、
はい、
そして新たに、うん、たらい乗りレースのようなニッチなレースに参加したパイセン。
イッテ Q とか見てるとね、世界にはいろんなレースあるからね、
ありますよね、
これは興味あるな、ありますかそういうの。
いや、私はニッチなレースないな、あ、うん、ないですね。
俺はね、来月ね、ちょっとね、ニッチなレースに参加しようとしてんだよね。ちょっとまだスケジュールの関係でエントリーはしてんだけど、ダメだったら話せないけど、うん、あの、行ったら話すわ。
ちょっと、ぜひ行ってみてほしいですけど。
それ、土曜日なのよ。カメパ黙ってこっちで喋る。
あー、とっとっとっと。
ちょっと、いや、ちょっと本当に来月行こうと思ってるのがあるので、はい、ぜひそんでも話せたらいいなと思います。はい、どんどん送ってきてください。あつ、こちらです。
懸命にパイセンと書いて、コネクトアットマーク tbs.co.jp、 コネクトアットマーク tbs.co.jp までお送りください、
はい、
電話 OK という方は電話番号もお忘れなく、うん、事前にスタッフからご連絡いたします。
お待ちしております。以上、土屋亮のもしもしパイセンでした。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。